クリスマスを迎え、また間もなく1年が終わることを覚えて、まあ、振り返ってみると本当に私たちは弱いものであるということを改めて思わされた1年であったと思います。いまだにこのような状況だからこそかもしれませんが、いろんなことをコントロールできると思っている人たちがあることを思います。このコロナにおいても、例えばワクチンができればというようなことを期待を持って語っている方々もあります。でも冷静にそのワクチンがどれだけそのウイルスをいわばコントロールできるかはまだ未知数である。インフルエンザのように、例えば年に1回、インフルエンザは実は1年間効果があるものではないです。流行期が1年に1回ですから1年に1回で済んでるだけで、実際は3、4ヶ月ですから、そのインフルエンザのワクチンと同じであるならば1年に1回ではコントロールできない。かといって1年に3回も4回も接種できるような数を生産できるかというと、それも大変なことで、しかも世界中なわけですから、わからないことがまだたくさんある。人間はこの被造物の支配者ではない、そのことをはっきりと認めなければならないことを思わされます。だからこそどうすることもできないではなくて、真の支配者である方、王として来られたお方を心からお迎えする、そのクリスマスの出来事を今年こそ私たちは信仰を持って受け入れるべきだと思わされるんです。そしてまず王として迎えたその初めての人が他国の博士であったというこの驚きとともに、私たちもそのように自らがあれを支配できる、これを自分のものにできる、そうした幻想から抜け出してどうにもならないというその中に、しかし私のこのような心をすらも恵みと命を持って支配してくださる、そのために自ら一切を捨てられたお方があるということを喜びを迎えしたいと思うんです。それでこの聖書は、イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。この東から来た博士たちがどの国の人なのか、またどのような人物であるのかということは、残念ながら明確に知るすべはありません。しかし一つわかるのは、星を見てユダヤ人のキリストが誕生されたと分かったという、それだけの知識を持っている人ということです。話が少し変わりますが、今年の秋、私の娘に宿題が出まして、それは星の動きを観察するように、今本当に便利だな、スマートフォンに星座表があるんですね。でそれを掲げると全くその空の星と同じ星が出てきて、それでポンとその星をパッと指で触ると星の名前が出てくる。で娘が宿題で、だいたい有名な星はこれとこれとこれ、ああそれはあそこにある、分かるわけです。いやー助かるな。 もしそういうのがなかったら、まあ、例えばあれが一度明るい星だなと思っていても、ふっと目を離して10分後かするとどこ行ったかといって、ずーっと30分それじーっとそれだけ見つめていたらどう動いたか、他の星との関係そこまでよくわからない。ましてや次の日同じところになるかというと、やっぱりちょっとだけ動いていると。スマートフォンがあるからすぐ分かるわけで、そういうのが全くない。2000年前あの星はこうだああだと、そういう知識が受け継がれてきて、しかも、まあ、そういう星は規則正しく動いているんだと、そういうさまざまな星に関する知識を持っている、だ相当な知識人であり、またその知識を持っているっていうことは、やはり相当な地位の人であっただろうと思うんです。今とは違う、誰でも学校に行って勉強できる時代ではないわけです。勉学ができるというだけで相当裕福な家庭、あるいは選ばれた家庭の人でないとそういう機会はなかった時代です。そのような地位もまたおそらく財産もあり、そして知識もあるような、ということはその国で相当な立場の人であった人々が、どれぐらい遠くかは分かりませんが、全く他国のエルサレム、イスラエルの国にやってきて、しかもユダヤ人の王を拝みたい、彼らがなぜユダヤ人の王を求めたのだろうか、またどこでこの異国の人がユダヤ人の王を知ったのだろうか。少なくとも彼らは地位も名誉も財産もありながら、それでは自分たちは満足できない、それでは自分たちがどうにもならない、私たちを本当にご支配してくださる、平和へと導いてくださるユダヤ人の王が必要なのですと、どうしてそのような思いに至ったのか。また話が変わるんですけども、これ現代の話に戻ります。ある方が教会に通うようになった、どうしてですかということを明かしされた、その時に実はその方の息子さんが、まあ、3歳から白血病を患った、まあ、結局闘病の末21歳でその息子さん天国に召されたんですけども、そのお母さん、子供が退院してから子供と一緒に教会に通うようになった、そのきっかけはこうだと言われるんです。息子さんがまだ小児病棟に入院している時、同じように白血病で苦しんでいる子供さんがおられた。そしてそのお母さんが日曜日になるといつもそわそわそわそわして、そして必ず決まった時間に、悪いけどうちの子を見てていただけませんか、教会に礼拝に行ってくるのでと、まあ、息子を置いて礼拝に行く、毎週欠かさず、その礼拝でどうしているのかは分かりませんが、まあ、おそらくその息子のために祈る、あるいはもうその息子に何もしてあげられない、そういう自分自身を救ってください、そのような姿が想像されるわけです。息子を置いてまで教会に行く、まあ、もちろん自分のためだけ、まあ、息子のことを置いていくではないと思う、むしろどうしてもその病気の息子のために行かなければならない、その姿を見て自分の息子が退院することになったら教会に連れて行こう、そのように導かれたというんです。東から来た博士、そのユダヤの東、かつてイスラエルがバビロン帝国に滅ぼされて、そして囚われの身となったそのバビロン、その後にバビロンを滅ぼして支配したペルシャ、まあ、このペルシャもユダヤ人を そのまま捉えていた。その後、まあ、解放したわけですが、その国が東にあります。ペルシャの国が、王様がユダヤ人を解放はしたんですが、まあ、つまりは自由に帰ってよいと。帰ってよいと言われても何もないので、帰っても生活ができない、あるいはいや帰る術すらないと言って、実はかなりの人たちがそのまま東に残ったんですね。